さんレディオ。
はい、第48回トラさんラジオ始まります。今回はですね、なんと日清食品スペシャルということで、11月13日に同時発売いたしました。イカルガ店主酒井さんと、高野の店主高野さん、お招きしてですね、カップ麺の開発裏話とか、苦労した話とか、ここだけで今だから 話せる話とかですね、まあ、そんな話をお伺いできればというふうに思います。私もですね、まあ、すでにいただきまして、本当に両方とも美味しかったですね。特に香りですよね。今回香りが素晴らしいなと思いましたけどね。まあ、その辺の、苦労話が果たしてあるのかどうか、この辺にこだわったっていう話がね、多分あるんじゃないかと思うんですけれども、その辺を中心にお伺いできればというふうに思います。じゃあこの後楽しみにお待ちください。はい、今回はですね、11月13日にカップ麺を発売された高野の店主高野貴子さんと、同じメーカー の日清食品のマーケティング担当永井さんをお招きしました。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
今回はですね、はい、高野さん そのカップ麺の開発秘話というか裏話というかですね、
はい、
その辺をちょっとお伺いしたいと思うんですけれども、
わかりました。
はい、まずはですね、はい、今まで高野さんのカップ麺ができてなかったというのはちょっとおかしいっていうかびっくりしたんですけれども、
いや全然そういうお話をね、なかったんですよ。
私はまたそうなんです、こだわりにこだわり抜いてですね、いやうちのラーメンはカップ麺にならないですからって断ってたのかなと思った
んですよ。いやそんなことないです。もう
本当ですか、
大歓迎でた、なんていうんですかね、そういうお話に全然巡り合わなくて。そうなんです、
皆さんじゃ多分断ってるんだろうななんて思ってたのかもしれないですね。遠慮してたというか、この前たまたま私録画してた番組で、はい、夜中に見てたらですね、花の料理人ですよね、は
い、そうなんです、
うちのカップ麺作らせてください
と話させてもらいました。もう花の料理人のおかげでこう、全国に、募集かけて話していいですよって言われまして、
なんかすごい反応が出そうだなと思いまして、やっぱり何社かアプローチが来たわけですね。
もう日清さんをはじめ、
やっぱり一番最初日清さんが早かったんですか。
そうですね、一番最初にお電話いただきました。
じゃあこれはもう日清さんでじゃあ進めようみたいな、
大手ですからね、
断るメニューないですもんね。
何も断る、そんなこと
は。方法は作りたい、で日さんも作らせていただきたいということでアプローチに行ったわけですからね。
もうこちらもぜひ作ってください。
それでまあ高野さんといえばですね、私も近いんで何度もお邪魔させていただいておりますけれども、はい、何を食べても美味しいじゃないですか。
ありがとうございます。
いろんなメニューがあって で日清さんとしては、はい、どのメニューにしたらいいだろうっていう悩みもあるんじゃないですか、はい、どのメニューで依頼しようとか、その辺は永井さんはどうだったんでしょう。
そうですね、私も実は花の料理人を見た翌日に、たまたま社員の方からですね、昨日高野さんが、
こんなこと言って
た、言ってましてですね、実はチームでも、開発する中でですね、ここは美味しいから食べた方がいいっていうベスト3に実は常に高野さん入ってたんですよ。
私も知ってるあの人ですね、
はい、
F さんですよね。
F です、 F です、私の上司、
あの人がおすすめのお店だったと、
はい、のなので、もうですね、高野さんの、まあ、看板メニュー中華そばは、よく食べに行かせていただいてまして、おいおいおい、やっぱりカップ麺に食べた時から、天然素材こだわっていろいろやってますし、
そうなんですよね、
難しいなというのはありましたけれども、とにかくどれも美味しいんですよね。
そうなんですよ、
個人的にはごまの辛いそばがすごく好きで、
はい、
たまたま花の料理人さん の、うん、紹介ビデオにもごまの辛いそばが人気メニューっていうのを
ね
見てましたので、ごまの辛いそばやりたいなという思いはありまして、
高野さん的にはどうなんですか、はい、そのやっぱりうちとしてはやっぱり中華そばですよねっていう気持ちがやっぱり、
そうです、一応主力商品ですので、
ですよね、
はい、 西井さんの方にもぜひ中華そばっていう話はさせてもらったんですが、あの人気メニューの中でいくつかやっぱりある中で、やっぱインパクト的にも味的にも、カップ麺にして一番こう、お客さんに受けるのが、ごまの辛いそばじゃないだろうかと。
そうですよね、やっぱりそれはカップ麺にした時にっていうのはやっぱありますよね。
はい、中華そばだけだとやっぱり、まあ、作り方もあれなんで、本当にこう難しいものがあるかもしれないな。でも、ごまの辛いそばだと、あの中華そばの魚介系のも全部活かす、あと食材の方の、あのも全部活かせるので、高野のやっぱり一番イメージ的なのが、まあ両方中華そばと含まれて、ごまの辛いそばに活かせるんじゃないかっていうのは西さんの方には。
西さん側としては迷いアプローチする上で迷いはなかったんですか？
まあ、その中華そば以外にも実はいろいろ考えてたんですけれども、ただごまの辛いそばってメニューの響きもですね、その商品にした時にネーミングも
名前ね、
はい、あのいいんじゃないかというのもあります。
でも大体もうごまの辛いそばで決めて出したような気がします。決め打ちで来られないような気がします。
はい、あの魚介系のまあ担々麺のような、あの中華系ではない、
そうなんですよね。
味わいっていうのを、
高野さんのその、まあ、人によっては担々麺っていう呼ぶ方もいらっしゃるんですけれども、はい、まあ、魚介が効いたこういうタイプって他のお店になかなかないですよね。
ありがとうございます。ですので、ぜひ、担々麺っていうよりやっぱりごまからごまからっていうふうに皆さんやっぱり、
ね、もう別物ですって
。そうですね、もう一つの商品名に、
そうですよね、そういう感じになってきてるっていうことですね、
は
い、
ぜひそれをカップ麺で挑戦したいなというのもありまして。はい、
それであの噂に聞いたところによるとですね、西井さんもなんかやっぱり店主が女性であるというところで、なんか開発スタッフもなんか女性を揃えたらしいじゃないですか。
実はですね、全て今回の商品女性で作りました。
マーケティングの永井さんもちろん女性ですけれども、
はい、私、まあ、コーディネーターとしてのマーケティングで、実は研究所の、人間、味の人間もですね、女性の、そしてデザイナーも、
デザイナーも女性で、あらすごいですね。
パッケージデザインも女性
で、完全になんか女性の視点に立ったもうマーケティングとか商品作りというか、
はい、そんな感じで進んでたわけですね。高野さんの思いを形にしようという、
カップ麺は男性だけじゃなく女性の方も買ってほしいという、ちょっと意外的
なものも。なるほど、それは、はい、あのどうなんですか、高野さんからの要望でもあったわけなんですか、多少は。でも西井さんの方でなんか気を使って女性スタッフを揃えたっていうか、
気を使ってというか、直感というか
直感で、でもこれってすごいことですね。
なんとなく女性陣で全部固まっ、
いやもう、こっちで、あのぜひそうしたいっていう思いはあったんですけれども、高野さんのそのあのオンエアというかあれを見た時に、私が心を惹かれて打たれたというのもありますし、
なるほど、
ぜひこれはもう形にするために、我が日清の女性スペシャリストを全部集めて、
これあれですよね、もちろんあの私は両方いただいておりますけれども、まあ、食べる側はなかなかそういうこと分かんないですけどね。
そうですね、
あ、実際そうなんだっていう感じですよね。
実は全部女性が作ります。
味とかまでもやっぱり、なんていうのかね、女性好みってちょっと優しくなってるような気がします。
は
い
は
い
は
い、
あ、なるほどね、はい、それはあの当然高野さんは納得してそういう味に仕上がってるわけですよね。
そうです
ね、女性の人にもたくさん食べていただきたい、
そうですね、
そういうこともあるわけですよね、
は
い、
実は高野のお店はよく女性の方がごまからを食べてらっしゃるのを見かけました
ね、
は
い
は
い、
も
う女性、もう本当に、ね、ごまの辛いそばは女性の方が多いんです、ファンの方が。
男性ももちろん多いんですけれども、
女性多いです
よ。他のラーメン店に比べて女性が多いなっていうのはすごく常から感じてたので、ごまからやろうイコール女性でやろうっていうのがありましたね。
この番組を聞いてるですね、はい、女性の方にも食べていただきたいごまの辛いそばですよね。
そうですね、
はい、そこでですね、まあ、商品を作ってる最中に、まあ、いろんな出来事もあったんじゃないかと思うんですけれども、
はい、
ね、その辺の隠しネタをちょっとご披露していただけるとありがたいななんて思うんですけれども、どうなんですか、やっぱ壁にぶち当たったことっていうのは高野さん側から見て、はい、これは言っちゃっていいんでしょうかね、その第1回目の試作を食べた時に、はい、どんな感じでしたか。まずは
そうですね、うん、今度はあのお店で作るよりも、はい、このカップ麺食べる側、
そうですね、完全に食べる側の立場での試食になりますよね、
はい、ので、最初来た時は、なんていうのかな、お店で作るのと、カップ麺食べるのとで、こうどうしてもイメージ的に、お店、まあ、作ってる側の立場が主張され はいはい、してしまう、なんか物足りないっていうようなちょっと感覚もあったりして、
はい、その時はやっぱり言ったわけさ、もうちょっと話してほしいとか、
そうですね、そうです、
インパクトを出してほしいとか、
出してほしい、最初からもう結構ダメ出しを、うん、させてもらいました、ね、
はい、長井さんはどうなってんですか、その言葉を受け止めて、うわ厳しいなとか、
大変でしたね。というのが第1回目の試作に、持っていくまでにですね、もう何十回も試作を重ねてるわけですね、
社内的に、
はい、
ごめんなさい、
もうこれで OK をいただけるっていうレベルまで、
何回もやって仕上げて、
持っていたものですから、
大学でした
ら、やっぱり こちらとしては OK もらえるレベルと思ってますので、いけるんじ
ゃないかと、
最初ショックというか、この宿題をどうまたクリアしようという、
そうですね、
ちょっと悔しい思いの方が多かった。
一作目の試作できて、はい、で試食して、やっぱりあの魚介の香りとか、はいはい、やっぱりごまからの、 あのチャーシューやネギの質感とか、と最後まで口に残るザラザラ感とか、はいはい、もうそういうのはありとあらゆる思いつくことをですね、西井さんの方にやっぱり、はい、注文出しました。
あ、高野さんといえばやっぱり香りですよね。あの
そうですね、
おいに干しと言いますか、はい、あのね、新しい手法というか、
そうですね、
直前に香るようなところ、ね、はい、あとやっぱりスープに何て言うんですかね、いろんな仕掛けというか仕込みというか、もう飲み干した後に出てくる、まあ、随もあるんでしょうし、まあ、ごまの辛いそばで言えば、まあ、ナッツとか、う
ん、あのスープ あのこってりプラス、やっぱり具材 の、はいはい、あのナッツから、まあエビとか等々のものがいっぱい入りますので、ね、はいはい、そういうのこう、ね、だからあの食べるスープみたいな感覚の、
そうですよね、
イメージがやっぱり、うん、
はい、西井さんもその辺結構苦労しますよね、はい、あれは
苦労しましたし、一番そこを表現したいなと、
逆に表現した方が高野さんらしさが出るなと、
そこが高野さんの特徴だなというところがありましたので、まあ、ただそのカップ麺らしさというところとですね、その高野さんの特徴をいかにデフォルメするかっていうところが、
西井さんの立場だとするとカップ麺らしさもある程度残しておかなきゃいけないし、高野さんの特徴もやっぱり出さなきゃいけないしと、
はい、そういう意味でやはりそのごまからの質感っていうのをすごく意識して、スープの底に溜まってるその髄、あの最後まで、適飲む最後の最後までいろんな食感が楽しめるっていう飲めるっていうところが、高野さんだったらあのエビだったり、はいはい、ナッツだったりっていうところも、
玉ねぎとかね、
そうですね、
玉ねぎの
そうなんだ、から2回目の時に玉ねぎ入れてみたらっていう話で、ね、
はい、
で試作してもらったんですよ。
お
でそれが結構良、ね、かったね。
1回目はなかったんですか。
なかったです、ね、それは最後の最後まで、はい、あの実は玉ねぎっていう言い合いというか、宿題をいただいてからですね、いろんな玉ねぎを試したんですよ
玉ねぎはやっぱりいろんなもの
あるんですよね、はい、玉ねぎも実はいろいろあるんですよ。で他の具材っていうものを、まあ、当然刻んだチャーシューとかネギ、白髪ネギ、あのごまも入ってますし、いろんなものの中で、最後の最後、その食感として残る太さと長さと、
は
い、あとその油感というか、そうそう、揚げた玉ねぎかそうじゃない玉ねぎかっていうところでもいろいろ試した結果、
どれだけ入ってるんですよ。
そうなんですよ。
だから最後までこうシャキッとしたのがちゃんと口の中に残るというか、だからすごいそれ逆に聞いたんですよね、あのカップ麺にした時に、
はい、あもうあそこがカップ麺らしくないというか、
逆に
そこは、ね、すごく実は
迷ったところなんですか、
社内でも、
議論
からも、はい、議論ましたし、いや、それがすごくいいっていう評価が多かったです、新しいと、社内でもすごく、はい、
玉ねぎ
それで、それは本当に最後までこだわった、はい、こだわった回がありましたので、ぜひそれは感じながら食べていただきたいですね。
じゃあもうカップ麺も、まあ、カップ麺スープどこまで皆さん飲み干してるのかちょっと分かんないですけど、これこそ飲み干していただきたい。
飲み干せます ね、 ね、
あの逆にその飲み干せる仕上がりになったということですね。
そうですね、
さん的には
ラー油の使い方もすごく工夫させてもらって、はい、ちょっと袋は多いんですけれども、はい、2段階で辛さもこう入るようになってるんですよ、
はいは
い、なんで、うん、あのなんていうのかな、辛すぎず、
うん、
そうですね、ね、下にこう心地よく
心地よくね、うん、そうですね、あの決してあの辛いというあの名前ですけれども、辛すぎることがないので、
あ辛すぎることはないんだけども、その辛さももちろんあって、
そうです、はい、
逆に食べやすくなってるという感じなんですね、
はい、
でも十分飲み干せるようなスープになってると
なってます。
あいいです
ね、最後にかける白髪ネギがだんだん食べていくうちに、スープを
吸って柔らかくな
って、それがまた玉ねぎと話すなら
長く
なるんですけど、それが妙に、これは玉ねぎなのか白髪ネギなのかっていうのをこう楽しみながら、 あともう下でナッツも実は入ってますので、
はいはいはい、
それをこうザラつきを下で味わいながら、
白髪ネギがね、あの後のせで、はい、シャキシャキってあれふりかけっていう袋に入ってますよね。
そうです、
確かね、はい、どんなふりかけなんだろうもうあの食べてみるときちょっとびっくりしました。あ、白髪ネギだと思って、は
い、でも高野さんの、まあ、ビジュアルというか、
はいはい、
政権に近づけるために、最初は実は白髪ネギ最後にかけてはなかったんですよ。いろいろ重ねた結果、白髪ネギをかけて、ラー油をかけるっていう。
あ、
お店の作り方とちょっとね、ダブルさせて、
ね、
カップ麺も仕上がってるんですよ、
はい、
こう入れる順番とかね、
はい、そうかそうか、カップ麺はあのお湯を入れてちょっと戻さなきゃいけないから、はい、そういう作り方の違いとかも多少あるわけですね、はい、
でも なるべくお店の作り方にこう沿ったカップ麺の作り方
そういう意味ではカップ麺としてはすごく新しい。
そうか、
なんかあの開発もなんか楽しそうだったのかなっていう、女性
の
わきあいあいとしてなんかね、壁にぶち当たったり苦しいことでもあったのかなと思って私としてはお伺いしてるわけなんですけど、なんかすごく楽しそうに振り返っていただいてるんで、非常になんか
カップ麺のねパッケージの撮影なんかも結構楽しかったですよね、ほとんど女性だもんね。
あ、でもそうしたあの女性スタッフの中で実はそのタイトル名というかごまの辛いそばっていう文字は実は旦那さんが書いて
るらしいですね。そうなんです、主人が書いた字で、
ええ、はい、ご主人が書いてそのまま使って、
墨で書いたネーミングをですね、うちのデザイナーが見てですね、これだと。で実は違う、色は ね、違うロゴだったんですけども、それを見て、
あ、これだと。
夫婦合作を、
はいはい、
ね、やっぱこういうところもやっぱ合作していただかないとね、
ご夫婦仲いいですからね、ご夫婦本当仲も
仲良すぎますよね、はい、なんかね、あの
たまに
ご夫婦でやってるあのラーメン店の本当ご夫婦の方も結構喧嘩してることが多くてですね、
ここはね、
いやいや、キリも入りますから。
キリも入りますか。
ええ、あります、あります。
そうですか、たまにキリ見てみたいですね
それも貴重ですね、見てた時には。
はい、今回はですね、あの11月13日にカップ麺を発売された高野さんの店主、はい、高野貴子さんと、日清食品のマーケティング担当をされました永井さんをお招きしまして、裏話をお伺いしました、今聞いた話をですね頭に思い浮かべながらこの高野さんのごまの辛いそばカップ麺いただくとですね、
はい、
また違った味わい方ができるんじゃないかと。
皆さんぜひ、
はい、ところであの常連さんも何人も食べようと思うんですが、はい、感想的にはどうですか。
あ、もうね、こう蓋を開けた時に、あ、高野さんかあのごまからの香りするっていう風に
香りを大事にしましたから ね、今回そう言っていただけるっていうのは大変やっぱり嬉しいことですよね。
我々としては非常に嬉しいですね、
言って、
はい、そこが一番、はい、言
っ てもらいました。あとご近所の方もね、ほとんど買っていただいたようで、
あ、そうですか、はい、あ、いいですね、好評発売中ということ で、じゃあ皆さんも買っていただいてですね、はい、まずその前に店に行ってごまの辛いそばを食べてから、
はい、そうですね、ぜひ食べ比べをして
ね、食べ比べしていただくとまた楽しいんじゃないかと思います。はい、高野貴子さんと、日清食品の永井さんにお招きしてお話をお伺いしました。ありがとうございました。
ありがとうございました。
はい、今回はですね11月13日にカップ麺を発売されましたイカルガ店主酒井さんと、マーケティング担当、日清食品のマーケティング担当藤井さんが、はい、ゲストになって、ゲストで来ていただいております。よろしくお願いします、はい、
お願いします。
まずはですね、まあ、イカルガさんとうとうカップ麺が出来上がったということで、
はい、
どうですか酒井さん、感想としては。
いや、嬉しいです。
あ、そうですか。
やっと日清さんから
出せました。長かったですよね。
長かったですね。
なんか、はい、今回マーケティング担当藤井さんとのお付き合いは、はい、もう、はい、3、4年前に遡るらしいじゃないですか。
そうですね、
はい、どういうきっかけっていうか、あ、なんかきっかけとかあるんですか。いつかは酒井さんうちでカップ麺作らせてくださいねみたいな。
いや、あんまりそんな感じでなく、まあ、たまたま同じラーメンに関わる仕事の 都合もありますし、昔うちからそのチルドのカップ、ラーメンをですね、出していただいた時から私はまあチルドの担当じゃなかったんですけど、あのもう知り合いまして、なんか毎日じゃないですけど
飲み仲間みたいな、
そうですね、はい、なんか逆に親しくなりすぎちゃって、なんか中途半端なお仕事はなんかオファーできないな、
できないなと、
はい、
じゃあ気が熟するのを待ってたみたいな感じですか、
はい、そうでしたね、そして今回
ようやくいよいよついに来たという、はい、タイミングがもう今だという感じなんですね。
そうですね、はい、あ、
もうじゃあもう完全にもう飲み仲間、合コン仲間ということで、いやもう親しすぎて、
私はあの家族もおりますので合コンって言葉を適切とは思わないんですけど、
そうなんですか、はい、でも親しすぎて逆に作りにくかったっていう面もあるんじゃないですか。どうなんですか、坂井さん的には。逆にも知られすぎてて、はいはい、もうお任せで行っちゃおうかなぐらいの感じなんですかね。
そうですね、もともとやっぱ日清さん以外やりたくなかったっていうのもあったんですけど、藤井さんとやりたかったんですよ、
まあ、どうしても藤井さんに任しとけば
どうしても、はい、でいろいろ勉強したいなっていう、藤井さんの、
藤井さんとそういう仲じゃないですよね、はい、いや家庭もあることだし、はい、 そちらは大丈夫ですね、
問題ないです。
なるほど。それでまああのイカルガさんとしてもいろんなメニューありますけれども、はい、もしくは、まあ、限定メニューとかいろいろ出してらっしゃるんで、はい、もしかしたらその坂井さんプロデュースのカップ麺、はいはい、お店にない味でもしかしたらやってくるのかなという気持ちもあったんですが、坂井さんはその辺はどうだったんですか。
それは今回考えなかったですね。もう藤井さんがこれでいきましょうって言って、
あ、じゃあそれでいきますか、
はい、ありがとうございますって。でもできればやりたいですよね。
藤井さんはどうだったんですか、はい、もうイカルガさん、いわゆる坂井さんとやるにあたって、はいはい、基本の味でいくのか、はい、他のメニューでいくのか、あるいは全くオリジナルでいくのかという、はい、迷いはなかったんでしょうか。
まあ、今回ちょっと長い年月を経て、ついにお話をお持ちしたっていう背景にもですね、まあ、最近のカップ麺業界でも、はいはい、の動向でも若干こう廉価版の商品とか、
はいはい、ね、
もう普通の醤油、味噌、塩、豚骨、そういうオーソドックスな味がほとんどになってきたんですね、まあ、そんな中でやっぱり差別化をしていく中で、はい、この関東圏に特に受ける味は何だというリサーチをした時には、はいはい、やっぱり関東にしかない味、
う
ん、魚介系のいわゆるダブルスープの味
ですね。そうですよね、
はい、
それと豚骨魚介、
はい、うん、でもう一品やっぱり担々麺っていうのが根強い、はいはい、でここでも担々麺、普通の担々麺じゃないものと、うん、その魚介系の豚骨醤油、うん、この2本で、うん、勝負できる味は何だとな思った時に、先ほどの高野さんのごまの辛いそばと、はいはい、そしてこのイカルガさんの魚介系醤油豚骨、
はい、ある意味はこういっちゃあれなんですけど、まあ、よくこの2つが残ってたっていう感じですよね。
そうですね、はい、
すごい人気のお店ですからね、で、まあ、最近の話題で言いますと、あの、はい、イカルガ坂井さん、
はい、
ね、東京1週間で私も審査員やらせていただいておりますけども、はい、醤油部門最優秀受賞ということで、はい、最優秀大賞ではなくて最優秀賞
です、ね、
最優秀賞ですね、はい、醤油部門の最優秀賞受賞ということでね、はい、おめでとうございます。
ありがとうございます。
で、トライ大賞の部門の優秀賞はもうずっと取ってますからね。
そうですね、はい、
次狙うのはトライ大賞しかなくなっちゃいましたよね。
ないです、難しいですけどね。
いやいや、もう来年度はぜひトライ大賞を狙っていただきたい、
頑張って
ます。それぐらいの本当にね、トラブルになってきてますんで、はい、並ばずには食べれないお店になっちゃってますからね、
はい、
よく残ってたなって感じですよね、本当にね、はい、まあ、逆に藤井さんがこう抱え込んでたんじゃないですか。
いやいやいや、決してそんなつもりはなかったですけど、まあ、親しくなりすぎちゃったゆえに、中途半端なお仕事はできないなと。
なるほど。
まあ、そんなこと考えてる間に、なんかもたもたしちゃったっていうか、ついにこのタイミングが来たと、
来たな
と、ね、そんな感じで、
はい、ほんで、まあ、坂井さんのほうに、まあ、第一作目というのが、はい、言いますか、まあ、試作というんですかね、
はい、
1回目が来ましたと。
来ました、はい、
食べますよね、
はい、
どんな感じでしたか。
美味しかったです。
あ、うまかったんですか、
はい、
もう一発目から
もうびっくりしましたね。ほっとしちゃいました。
これでいけるんじゃないかぐらいの感じですか。
そうですね、これで大体、はい、
というのは、まあ、藤井さんもそう知り尽くした中だし、
はい、
中途半端なものを持っていくわけにいかないよなっていう。
もちろんそうですね、それに、まあ、いつかはやりたいなと思ってましたんで、もう何度も足を運んで、普通にラーメン食べてる間にも、
はいはい、
やっぱり
頭の中でシミュレーションして、
はいはい、もうイカルガさんのカップ麺作るならこういう形だなっていうのはもうできて
ます、ね、頭の中にはもう完成してたわけですね、
はい、できてます。
それからその社内のスタッフ、開発スタッフの方と、はい、もうせめぎ合いが、
はい、
酒井さんのところに持ってく前に、はい、何回も何回もじゃ行われたわけですね。
そうですね、せめぎ合いというよりももう、あのもう完成形が見えてましたので
藤井、はい、さんの指示のことこうやって作れと。
そうですね、う
ん、
はい、
もうちょっとこうして、ああして、こうして、
はい、そんな感じでした
ね。で、酒井さんのところに持ってくときにはほぼ美味しいものが持ってきちゃったん
ですね、はい、びっくりしました。
でもそれで、あ、じゃあこれで行きましょうってわけにはいかない
ですね。それはないですけどね、はい、
微調整がちょっとあったわけですね。微調整、
そうですね、う
ん、どの辺の、まあほぼ完成形になったんでしょうけれども、
はい、
どの辺の微調整を行ったんでしょうか。
なんていうんですかね、もう逆に完成しきってる素晴らしいものを壊してみたというか。
あ、なんか
素晴らしかったんですよ、
遊び心が出てきたというか、
は
い、
さすが日清さん、もう一流の。
これをこんな風にしたらどんな風になるんだろう
とか。そうなんです、もう完璧だったんでちょっと壊してみたいなというか、
はい、個性を際立たせたらどうなるんだろうか、
うん、もう素晴らしいバランスでしたね。文句つけようがない。
え、どの辺を例えばいじってみたんでしょうかね。香りとかですか。
香り、そうですね、香りと、あと、まあ、うちにちょっと似合わない言葉ですけど、インパクトというか、少し引っかかりというか、引き込まれるような、なんかちょっと、う
ん、まあ、カップ麺って結構大事なとこですもんね、インパクトとか、はい、その印象に残る部分とか、
はい、
まあ、もちろんあのイカルナさんのラーメンもあのインパクトもあるし、印象に残るラーメン、いや別に持ち上げようとして言ってるわけじゃないです私も何回も食べてますからね、はい、あのちゃんと自信を持つなって言ってるわけなんですけども、どうでしたか、その、
はい、
際立たせた時に。
そう、
やっぱバランスが崩れちゃうような格好になっちゃうんですかね。
やっぱいい風になりましたけど、うん、ちょっとやりすぎもありましたよね、
最後に、ね、
ちょっと調子に乗っちゃって僕お願いしちゃって、
でまたじゃあ引き戻しちゃった感じですか。そうですね、はい、やっぱ前の方が良かったかなって感じ
ですか。そうなんですよ。でももうしっかり軸があったんで、全然心配は一切なかったですね。楽しかったです、すごい、はい、
でもほとんど格としてできてたので、
はい、
まあ、多少ブラしてみると、ブレさせてみると、ね、あ、こんな風になるんだっていう、
はい、
まあ、ある意味勉強になったみたいな
勉強になったし欲が出ちゃいましたね。 あまりに素晴らしいんでっていう。
なるほど、ね、はい、西井さん側としては今回そのイカルナさんのカップを作るにあたって、
はい、
かなりこだわった部分とか、
はい、
この辺は忠実にいきたいななんていう部分っていうのは。
いや、ありましたね、逆にカップ麺にするの難しい味なんですよ。
いや、私はね、難しいと思ってましたよ、はい、だからね、最初食べてみてくださいって言われた時に、ね、どうなのかなって。私あの天使物で結構っていうのをいっぱい食べてますからね。
それはうちのじゃない
ですか。いや、もちろんありがとうございますありますけどね、
はい、やっぱりあのね、こうなんていうか、ふくよかな味わい、ちくふわーっと口の中とか体に染み渡るような、ああいう旨味と後引きですよね、そこでボディを強くするのを苦労しましたね、
あ
とはあの酒井さんと一番やり取りしたのはその香りの部分、
香り
インパクトですよね。
そうですよね、
それもサバがいいのかカツオがいいのか。
でも作った時に、はい、蓋を開けて、はい、わーっと来た時に、
はい、
うわー、いかがだぞと思いました、本当に、はい、これなんかすごいなと思いましたね、
もうね、香りにポイントを置くためにね、もちろん味もそうなんですけど、実際にイカルガさんのお店で試食すると、仕込み中なわけですよね、お店の実際の素材の香りがどうしても感じちゃうんで、もうわざわざ酒井さんもご自宅で、お一人で作品を今回作り直したり、ちゃんとあの方向性 AB なんちのお一人でですね、
あれ
自宅で一人でお湯入れたんですよね、
はい、はい、A パターン B パターン、
どっちがパンチがあるかとか、
どっちの試作の段階でですね、
はい、そうです、はい、そんなあの持ち帰ってご自宅で一人で試作試食されて
一人でって強調するんですよ。
一人かどうかは知らないですけど、
ね、はい、もういろんなあの一応じゃあ試作は A パターン B パターンとかっていうのがあったってことですか。
まあ試作っていうか意味でこう挑戦試してみたのがいろいろ。
ああ、はいはいはいはい、ああ、なるほどなるほど。で今回はパッケージっていうかそのね、丼まで同じ模様になってるんですよね、
はい、
あれね、
そうです、
うん、これやっぱ西井さん側の、
うちから丼をお借りしまして、もう丼のデザインデータを、うん、まあ、パソコンに落とし込んで、
はいはい、
スキャンしてそれからこう組み立てていくんですけど、結構ねいい感じで店頭で横から見ても、
はいはい、
まあ、高野さんの丼があって、はい、誰がさんの丼があって、まあ、目立ちますね、はい、苦労しましたけど。
そうしますと酒井さん的に苦労したところっていうのはどんなところなんですかね。
あんましてないかもしれない
です
ね今回。
もしかしたら一番苦労したのはその、はい、カップ麺のその表紙の撮影なんじゃないですか
これは結構時間かかりましたね。
あ、そうなんですか、
はい、これ見るとちょっと分かんないんですけど、かなり無理な格好してるんですよ。
あ、そうなんですか、
はい、
え、これ下半身がですか？
もうあのなんていうんですかね、腰から上をまっすぐにしてくださいと。
腰から上をまっすぐに。
はい。ちょっと斜めになると怒られるんですよ。もうまっすぐピッとして、顔の角度から手から全部決められてて、で2時間3時間して、酒井さん今日硬いとか、いつもとちょっと違う。
そりゃ、そんな撮影慣れしてませんからね。
しかも2時間3時間この止まったままだと疲れますもんね。いつもほど笑ってないみたいな。
丼が結構でかくて合成されてますけれども、はい、いわゆる丼で提供してるような雰囲気の姿勢なんですね。
はい、カウンターのお客様にお出しするっていうところの設定なんですよ。
ずっと2時間ぐらい。
はい、そうなんですよね。あと5ミリ左とか言いながら。
細かいですね。
疲れてきて笑いながら出ちゃったりして。
もうちょっと優しく笑って。
これね、そういう経緯わかんないですから。あ、緊張してるのかなっていう表情だったりするんですけど、意外とじゃあ疲れてる表情なのかもしれないってい
う。そうですね。
面白い、あのブログでね、こういう人もいましたよ、はい、この酒井さんは一体何を見つめてるんだろうかっていう、この視線の先には何があるんだろうかっていう。
それも決められてたんですよ、ま
あ、
実は。
ただあのやっぱりそのなんですか、予定的にはそのお客さんのところを見つめてるようなシチュエーションになってるんですよね。そのお客さんの代わりになったのが、はい、カメラマンの
手なんですよ。
手だったりするわけですよね。
はい、で、こう張ってくると、酒井さん可愛い女の子が来たつもりでなんて言われて、はい、わかりましたみたいな。
そんな簡単にそういうイマジネーションでいけないですよね。タレントじゃないですもんね。はい、私もあの代理店でそういう仕事を結構やってたんで、はい、その注文をつける方の気持ちはよくわかるんですけど、まあ最近あのテレビなんかにも私も出させていただくにあたって、まあそういうふうに断ってくださいとかですね、よく言われるんです。あれって難しいですよね。
難しいですよね。
一番苦労したのもスタジオ撮影だったっていうですね面白い話がありますけど、まあ味がそこまでスムーズに完成したっていうのはやっぱすごいですよね。私はもう本当に碇さんのスープっていうのは完璧にはならないんじゃないかなっていう、今までできなかったのも多分そういうことなんじゃないかななんて思ったんですけどね。そんな簡単にっていうか、まあ簡単にっていうのは酒井さんの立場から簡単になんでしょうけども、西井さんとしては相当、
もちろんそんなありもんのなんか原料を混ぜ合わせて作るわけじゃないですからね、実際にもう本当あの酒井さんのお店なんてもう素材がいいですよね。
そうですよね。
僕らもう本当負けじと貝節も荒節も使って鯖節も入れて、はい、それもね天然のものを抽出したオイルで香り付けしてみたいな。
まあ、もともと酒井さんのお店ではね、化学調味料を使わずにもう天然素材たっぷりという感じでやってます、はい、まあ、基本的にはまあ天然素材重視で、
重視でやってます。
カップ麺も作ったと、
はい、やっぱりより自然な香りと味わい、ここにはねもうかなり苦労しましたね。
いや、その辺を踏まえてですね、まあ、皆さんにも食べていただきたいという感じですよね。本当香り、はい、まず香りですよね。本当私もびっくりしました。で実際スープ飲んでいただくとですね、光るがだよって思うと思います。ですから地方でですね、なかなか来れない人なんかに食べていただくといいですよね。
そうですね、美味しいですよ。
うん、は
い、
それがそのままだ、あ、これがそうなんだと思ってもやっぱりお店にも来ていただきたいですよ ね。
そうですね、
食べてから来ていただき、はい、まあ、逆の人もいるんでしょうけども、まあ両方食べていただきたいという感じなんでしょうね。はい、はい、西井さんは何かありますか、ご要望的には。最後に、
最後に要望ですか、はい、いえ、もうぜひ味わってみてください。
自信作
品、はい、間違いない、もう
っていうことですね、
はい、今回の2品は、まあ、高野さんも含めてですけど、
はい、はい、分かりました。今回はですね、11月13日にカップ麺を発売されました斑鳩店主酒井さんとマーケティング担当日清食品の藤井さんがゲストで、お話をお伺いしました。ありがとうございます。
ありがとうございました。
はい、第48回トラさんラジオいかがでしたでしょうか。いつもと違ったパターンでですね、今回は一つのコーナーをちょっと長めにお話をお伺いしましたけどね、そのお話を聞いてるとですね、また私が食べた時の印象が蘇ってきてですね、また食べたくなってですね、 もしかして音で入っちゃいましたね。私お腹がグーグーグーグー鳴ってしまいましたよ。本当に美味しいんで、まあ、皆さんも食べていただいてですね、今回の話が嘘じゃないということを分かっていただけるんじゃないかと思いますけどね、ぜひ食べてみてください。全国のコンビニで、絶賛発売中ということですので、イカルガと、高野のカップ麺ですね、ぜひとも、食べてみてください。じゃあ第48回トラさんラジオ、これにて終了いたします。どうもありがとうございました。